今日は呼ぶ記の39章です。このところでは生き物を通して神様は語っておられます。一節のところに野ヤギが出てきてるんですけれども、野ヤギは3節を見ると子を産み落とし放り出す、そして4節にすると出て行って元のところには帰らない、野ヤギの子供たちはそのまま出て行ってしまう。また5節にはこの野呂場のことが出ているわけなんですけれども、7節を見ると嘲笑い、また聞かない、そして8節には山々を自分の牧場として歩き回り、青草なら何でも探し求める、野ヤギや野呂場、人間が飼っていない、もう自然に帰っていってしまっている姿が描かれてあるわけですけれども、元のところに帰らなくて、そしてまた牧場を歩き回り、青草なら何でも探し求める、もう自由奔放に生きているという姿があるわけです。このことを通してある意味放蕩息子の姿のようにも思わさせられるものです。私たちも神様から離れてしまい、自分勝手に生きる、そういうものであったということを思わさせられます。また9節には野牛が出てくるんですけれども、喜んであなたに使えるだろうか。野牛は人間には使えることはできないわけです。そして確かに11節にある通りに力が強い、しかしこの野牛を使って畑を耕すっていうことはできない、もう無用の長物。私たちも力があるからといって神様の役に立てないということもあるわけです。また13節にはダチョウのことが出てるわけですけれども、ダチョウは14節見ると卵を地面に置き去りにして、そして15節にはこの自分の足がそれを潰すかもしれないことを忘れている、もう卵を産みっぱなしにして、そしてまた卵がどこにあるのかということに対しても全く無頓着になってしまう。それはもう愛のないものの姿ということが語られていると思います。このようにして人間も神様から離れてしまうならば、自分勝手であり、また自分の力で生きようとする、そしてまた愛に欠けてしまうというような生き方となっていくのではないだろうかと思わさせられるわけです。そしてまた19節には馬のことが出てきていますけれども、21節を見ますと武器に立ち向かって進んでいく、おそらくこれは軍馬のことであろうと思われるわけです。22節には恐怖を嘲笑ってひるむことなく剣の前から退くことはない、もう絶えず敵に向かって進んでいく。ある意味私たちもそのようになれるならば素晴らしいのではないだろうかと思います。また26節27節には鷹やワシのことが出てきているわけなんですけれども、イザヤ書の40章の31節のところに、しかし主を待ち望む者は新しく力を得、ワシのように翼を広げて登ることができる、走っても力衰えず歩いても疲れない。私たちはまさにこの御言葉にあるように、このワシのごとくに翼を買って、そして高く舞い上がることができるならば、それは本当に素晴らしいことではないだろうかと思います。そして30節のところにこのワシのヒナのことが出てくるわけですけれども、ヒナは血を吸い、殺された者のところにそれはいるとあるわけなんですけれども、ワシは死体のところに集まってくる、そしてヒナは血を吸い、殺された者のところにそれはいるとあるわけなんですけれども、ある方はこれはイエス・キリストの十字架を意味しているのではないだろうかというふうに言われていました。イエス・キリストは私たちのために犠牲となって十字架の上で血を流す、そして 言うなれば、私たちはこのキリストの十字架によって生かされるということであるわけです。私たちのこの心魂はキリストの十字架によって洗い清められることができる。そしてまた新しくされて、また神様の御心の中に私たちは生かされることが可能となるということであるわけです。私たちは創造主誠の神様から離れてしまっては何もなすことはできません。私たちはもう一度神のもとに立ち返り、そしてまた新たにされ、神様からの愛、その恵みを与えていただいて、引き上げられ、また高く飛ぶものとさせていただきたいと思います。